352ページです。キリストは神の見姿で現れる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。この間中山力兄弟から、誕生日カードもらいまして、今の日書の8節、からは引用してくださったのです。キリストは父母の癒しくし、死にまで従え、父に十字架にまでも従われた。そして、からは下の方に、しもべの祈りと書いて、一番目、主よ、次は何をしたらよいのでしょうか。二番目、主よ、これはどうしたらよいのでしょうか。イエス様ご自身も絶えずこの態度を取りになりました。自分の思いではなく御心だけがなるように、自分を安くし死ぬまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。イエス様は同じ心構えを持つ人々を探し求めておられるなのではないでしょうか。パウロはコリント第2の手紙5章の中5節に、キリストがすべての人のために死なれたのは、自分自身の癒しく死ぬまでに従われたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。イエス様の死とは結局我々の罪の問題を解決するためのものだけではなかったのです。イエス様の死とは、生きている人々は自分のためにではなく主のために生きるためです。イエス様は自分自身を安くしてくださり、死にまで従われた神のしもべとなったのです。人間も同じように主に使えるしもべとなるべきです。イエス様はヨハネ伝8章の34節に次のように言われました。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。そうすれば人間誰でもが罪の奴隷であると言わざるを得ない。神のしもべとなられたイエス様に出会った人々は解放された者として主に使えるべきです。パウロはこの事実についてロマ書6章の17節に書いたのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から復讐し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。義の奴隷とは、義となられたイエス様の奴隷となることです。聖書の中でしもべという言葉よく出てきます。言語を見るといつも奴隷となっているんです。あなた方は元は罪の奴隷でしたけど、主イエスに使えるしもべ奴隷となったのです。人間は決して自由人ではない。イエス様に出会って長い間イエス様のためにだけ生きたいと思ったパウロは、ロマ書7章の18節19節に次のように告白しています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで書いてしたくない悪を行っている。24節私は本当に惨めな人間です。正直な人間の正直な告白です。 分の力でもちろん無理ですけども、自分自身の癒しくしてくださった死にまでも従われたイエス様を仰ぎ見ると変わります。まあ主のしもべとなること、主に使えるものとなることこそが最も大切です。あらゆる時代で主は呼びかけておられます。私に従いなさい、従いたくなければもちろん結構ですけど不幸になるよ、私の奴隷となると本当の意味での自由を味わい知るようになりますよとイエス様は言われました。昔の、まあ、ヨシュアは次のように言ったのです。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に使いなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで使えた神々を除き去り、主に使いなさい。もしも主に使えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが伝えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ地の神々でも、あなた方が使えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。自分勝手の道行こうと思えば結構ですけど、私と私の家では主に使います。誤解されても迫害されても殺されても結構です。私と私の家とは主に使える。まあ、この断固たる態度を取ったヨシュアは本当に祝福され用いられたしもべとなったのです。結果としてイサヤの民はアガノの生活から解放され、約束されたカナンに導かれるようになりました。ヨシュアはこの態度を取った結果として当時のイスラエルの民も同じ決断をしたのです。ヨシュア記24章の21節それで民はヨシュアに言った、いいえ、私たちは主に使います。そして彼らは確かに主に使えるものとなりました。主に使えることとは一時的な特権だけではなく永遠に続く特権である。黙示録の22章の3節にもはやもが笑うものは何もない、神と子羊の御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え神の御顔を仰ぎ見る。永遠にわたって主に仕え主の御顔を仰ぎ見ることとは最高の幸せです。まあ、私たちの人生において最も大切なことは救い主を持つこと、イエス様を体験的に知ることです。助けてとして、守り手てとして、導き手てとしてです。まあ、そうすると主は真実です。嘘を知らない方です。皆のゆえに、御言葉のゆえに必ず自分のご意向を表してくださると知るようになります。主を知ること、主に頼ることによってのみ本当の意味での満たされた生活を送ることができます。満たされた生活を送るために永遠の命を得ること、神との平和を持つこと、罪の許しを自分のものにすることです。結果として主が心配してくださり、愛してくださり、導いてくださることを体験的に知るようになります。そして召された後、永遠にイエス様と一つになり、栄光を共にする ことこそが約束されています。初代教会の人々は喜びを持って今の悩みと苦しみとは一時的なものに過ぎない、制限されているけど、我々はいつまでも主と共になれますよと言えたのです。まあ、このような人間の永遠の運命というものは新しく生まれ変わることによって初めて可能となるものであるから、そのことこそ私たちの人生において最も大切なことに他ならない。聖書は新しく生まれ変わったばかりのキリスト者は、まあ、幼子のようなものであると言っています。ペテロ第一の手紙の2章の2節です。416ページになります。ペテロ第一の手紙2章の2節です。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさい。それによって成長し救えるためですと。まあ、成長することがここで強調されています。血の御子はいつまでも血の御子の状態にとどまっているのではなく、成長しなければならない。コリント第一の手紙の3章2節、パウロは同じくコリントにいる信者たちに対して、まあ、血の御子にミルクを飲ませるようなことだけしかすることができなかったとあります。3章の2節、292ページですね。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。実は今でもまだ無理なのですとあります。まあ、ミルクは確かに消化のために最も良い食料でありますけど、それは救いの基礎を形成するものに他ならない。コリントにいる人々は、例えばエペソ人やコロサイ人に対してパウロが駆け送ったような性質の高度な真理を理解することができなかったんです。このようにパウロは多くの信者に対して、ちょうど母がその子供を育てるように振る舞ったのです。彼らの成長のために昼夜祈り続けたのです。もちろんパウロの目的はいつまでも血の御子の世話をするのではなく、信ずる者が全く人となることでした。エペソ書4章の中三節に次のように書く記されています。345ページです。345ページエペソ人への手紙の4章の中三節、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御方にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あるよろてにおいて成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。もはや子供ではなくて、むしろ愛をもって真理を語り、あるよろてにおいて成長し、頭なるキリストに達することができるためとパウロは書く